ステラ新人声優育成委員会ステラジ。
皆さんこんばんは。この番組は新宿のどこかにある学校の小さな部活声優部に所属する新人声優たちがスキルアップを目指して奮闘する努力型番組です。声優部部員きょんこと桐生恭平です。よろしくお願いします。
はい、名前かなたです。よろしくお願いします。
はい、お願いします、ま
あ、前回ね、はい、きょんさんが脚本家デビューいたしまして、
はい、そうですね、はい、初めて本を書きまして、ね、リリースさせていただきました。
はい、
ありがとうございました。本当に
エンディングでちょっとお話したけど、うん、あれ実話だったっていうことだったんだけどさ。
そうなんです。
紹介してくれ、紹介はしてないね、ごめん間違った。
まあ、まあ、前回聞いていただいた方もあると思うんですけど、うん、
友達だよね。
そう、友達がいて、うん、ヤンキー女と鈍感男って3人がいたんですけど、うん、その友達の役の子がまあ、実際に僕の友達いまして、
うん、なんかややこしいな、
ややこしくなるんだけど、
私がやった役です。
そうそうそう、名前さんがやった役、うん、で実際にそのヤンキー男と鈍感、うん、あ、ヤンキー男ってなんだ。
ヤンキー
女と、鈍感男のモデルも実際にいます。
はい。
で、実際、みんな聞いてくれたらしくて。
あ、そうなんだ、嬉しい。
放送の後に連絡来まして。
ありがとうございます。
本当にありがたいなって思って。
はい。どうだった？
まあ、総じてみんなが言ってたのが、うん、その友達のキャラ、うん、こんなに怒る子だっけって。
いや、ですね、演出家からも、もう、やれって言われたんで。
まあ、あれはね、その、元にはしてるんだけど、まあ、脚本にする上で、こう、キャラクター化しているというか。う
ん、でもね、なんか、私、セリフを見て、うん、なんかこう、やっぱりこう、なんていうの、口調がさ、ちょっと荒くなってたじゃない？ね、だから、なんかちょっとこう、ヤンキースイッチみたいなのが入っちゃって、オラーみたいな感じでやっちゃったんだけど、なんか、もしかしたら、他にやりようがあったのかもしれない。うん、
まあ、でも、バレンタインじゃーって、すごい吹っ切れて言う、うん、やってほしいって言ったから、ね、あれで正しい。
いや、まあね、いろいろこう、やっぱり、その人の味が出るっていうのが、やっぱ芝居の中であると思うんだけど。うん、まあ、
もしかしたらね、演じる人によっても変わってくるかもしれないし。
そうそうそう、なんか、ね、私の中の何かがそうさせたのかもしれないね。そ
うさせて、もうなんか結果、ヤンキー対ヤンキーみたいになったのかもしれないけど、わかんないけど。
なんか、よくあるもんね、こう、同じ台本でもさ、演じる人が変わると、うん、なんかキャラが全然違って見えたりとか、うん、それこそ、うん、そうだね、なんか、たまにさ、声優さんが何かしら事情があって、うん、なんか例えば産休に入っちゃってとかで、
キャスト、
そうそうそう、代役になったりとかするけど、うん、そうするとアニメとかでもさ、絵は一緒だけど、うん、なんかやっぱり出す、なんだろう、キャラとしての軸は一緒なんだけど、な
ん
か
ちょっと、そうそう、合わせてるんだろうけどね、そうそうそう、そういう場合は。
軸は一緒なんだけど、あ、なんかやっぱり、なんかなんつうの、ちょっと、うん、なんかその人の味っていう、なんか空気感っていうか。
そっから出るのが、個性なのかな。
そうそうそうそうそう。
っていうことかもしれないけどね。
あれ不思議なんだよね。軸は一緒なんだけどっていうところ。
なんかやってることは一緒だけど、うん、なんか違うなみたいなこともあるかもしれないし。
うんうん、そういうのが出せるとね。
そうなんですよね。
ということで今日もじゃあそういう味を出すコツをね、はい、掴められるように。
そしてね、スキルアップできるように頑張っていきましょう。
はい。
はい、それでは参ります。ステラ新人声優育成委員会ステラジ、最後まで
よろしくお願いします。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りいたします。改めまして声優部部員桐生恭平です。
はい、同じく名前かなたです。
はい、
本日もですねゲストを来ていただいてるんですが、
ですが
この方です。どうぞ
どうぞ。
吉田こなみです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
吉田こなみさん来ていただきました。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。いや、ステラジ何回か出ていただいてるんですよね。そうなんですけど、知ってた？こなみさんに基本的な質問ってしたことないんですよ、実は今まで。
あれ、そうだっけ？
そうなんですよ。
そうだったのか。
そう、いつもみんなに答えてもらってる質問があるんですけど、はい、今回こなみさんにも答えてもらっても大丈夫ですか？
はい、
まあ、皆々様ね、はい、ご存知だとは思いますけれども、
もちろん、
吉田さんのこと、はい、改めてね、今回、まあ、来ていただいたゲストとして、皆様に知っていただくために、はい、いつもの質問タイムをしていこうと思います。
はい。
細かいことは後で聞いていきますので、矢継ぎ早に答えていってください。
はい。
それでは、参ります。出身地は？
東京。
好きな休日の過ごし方は？
まったり。
最近のマイブームは？
昔を思い出す。
お芝居を好きになったきっかけを一言でどうぞ。
友達に誘われて。
今後挑戦してみたいお芝居のジャンルは？
泣かせるセリフを言う。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
気になることが満載ですね。
ね、いや、一番ちょっともう確信というか一番聞きたいこと聞いてもいいですか？
行きましょう、行きましょう。
はい。あの、挑戦してみたいジャンルで。
あ、ジャンル、ちょっとジャンルのね、答え方じゃなかったですけどね。
あ、でも、なんかこう、ジャンルじゃないんですけど、うん、でも、特にこう気になりました、これ。
流
せたい。
いや、やっぱり、はい、なんかほら、今の、私、舞台を自分で作っているので、はい、ね、
はい、私も出させてもらったり、
出てもらったりとかしたことがあるんですけど、はい、人を笑わすっていうの方が、実は泣かせるよりは難しいんです、はっきり言うと。お芝居的には、うん。うん。なんだけど、私自身はどちらかというと、今の現代の皆さんは、人前で泣くとか、こうね、舞台見に行って泣くとかって、浄化じゃないけど、泣くとさっぱりするじゃん。
そうですね。うん、出ますよね。
実際なんかストレスのあれがなんか減るっていうのも言いますよね。
だから来てくれた人に一度泣かせてあげて、すっきりして帰ってもらおうと。
すごくない？自分のためじゃなくて、見てくださってるお客様のためにっていうことなんですね。
そうそうそう。そのために、まあ、やっぱり、一個ぐらい泣かせるようなことをしておくと、うん、やっぱりもちろん、楽しんでから、キュッと最後にキュッてくると、うん、まあ、泣きうっていう風に、現代の人ってなかなか心が動かないっていうことがあるので、うん、せっかく、私たちはほら、生でお芝居をやってる時には、はい、生のエネルギーを、ドッカンドッカンと、皆さんにお伝えして、はい、その分だけ、あっはっはーと笑わせて、その後に、はい、っていう風にこう涙ぐんでもらうとすっきりして帰れる。
じゃあ生ってことは、はい、やっぱり目の前にお客さんがいる環境でっていうのがベストなんですかね。
もちろん私たちいろんな仕事してるんで、はい、ほらアニメとかでも感動したりとか、
はい、ありますね。
たくさん漫画読んでもううってこう泣いた経験ってたくさんあるとは思うんですけれども、うん、はい、まあ、私たちにできることで言ったら、もちろんアニメーションで泣かせるっていう泣くようなシーンがあるっていう、一生懸命やってると泣いてくれるとか、はい、そういう経験もたくさんしてるんですけど、はい、やっぱりアニメって受け取り側も不特定多数だし、まあやっぱり自分のマイペースでこうなんて言うんだろう、アクションというよりはこう流れてるものを受け止めてっていうことが多くて、
そうですね、
自分から見るっていうよりも、
そうなんですよ、はい、舞台だとわざわざ来てくれた、わざわざこの瞬間にちょっと料金を払って来てくれた人たちへのプレゼントと思っております。
なるほど。
いや、すごい、1個目からすごいいい話聞けました。
そんなことない、力で任せ、でも任せて、
任せじゃない。
いや、でもいいですね。なのでぜひ今後、はい、コナミさんの生の芝居を見れるのを、
そうですね、6月にまた、
はい、
コナミさんも
私やりますので、
はい、もう1個聞きたくて、
はい、
最近のマイブームで、
あ、はい、
昔を思い出すってあるんですけど、これプライベートですか、お仕事ですか？
いや、これはですね、
これまでの役者人生というか、
それはまだ振り返りたくない。
早いです、ピョンさん早いです、
うん、ここからまだ役者として、ごめんね、私まだ終わりじゃない。
いや、そういう意味ではないんですけど、今まで培ったものもあるかなと思って、
まだね、振り返る、あ、私ね、逆に言ったら声優さんとして、はい、役者さんとしては、はい、後ろを全く振り向かない人なの。
前を
前に前を、
そうなの、はい、芸歴っていうのはちゃんと残るかもしれないんだけど、あんまり興味がないと言ってもいい。
そうなんですね、うん、
今の私を見てもらいたいの。
でもだからこそどんどんどんどん、多分次の仕事、うん、次の仕事っていう風につながっていくのかもしれないですね。
ね、考えますね。うん、で、ま、この、はい、ま、今回の今のマイブームは、はい、昨年からなんですけど、
はい、
あ、昨年からってことはないんですけど、
はい、
ね、ちょっとね、懐かしい役をやることが、
以前にやった役、
そうなんですよ。20年ぶり、まあ前々から15年ぶり、20年ぶりっていうのは、はい、ありがたいことにこう芸歴を重ねていた、はい、させていただいているので、まあ以前の役ってたくさんやってはいるんですけど、
はい、
ここがですね、こことこ、まあこの役とかこの役とかこの役はあるよねっていうところは、はい、自分の中で、あーあー、またこれね、みたいな感じなのに、
はい、
ここのところ、ちょっと、え、あ、それ、あ、えっていう。
結構自分の中でも珍しい
役を、そうだね、うん、私の中では、ゲームなんかは一度しかやってないから覚えてないっていう。
そうですよね、一日で収録してて、
そうなのよ、 で、そう、それも、はい、なんか、ちょっと、後でちょっとその、ね、今話していいのかしら、
は
い、
今、話しましょう。
話して、
もう、具体的に、はい、実を言うと、去年の5月に、はい、イベントがあって、スターオーシャンっていう、
はい、
昔、ゲームが、ずっとシリーズは続いてるんですけど、千葉、ね、はい、アプリとかも、配信しているものなんですけど、それの、まあ、記念イベント、っていうのがあって、はい、で実を言うと、プレステ私ねその役ってみんなもう分かんないかもしれないけどスーパーファミコンの音声だったんです。
分かります分かります。私とキョンさん分かります。ガンガン世代です。
もう分かんない世代があるんで。
確かに、
まあ、その、ね、方もいらっしゃるかもしれないですけど、
スーパーファミコンで多分ね私の記憶で、まあ、ごめんね間違えてたらごめんね、はい、RPGで多分最初に音声を入れたのが、はい、スターオーシャンなんじゃないかなって思うんですよ。
音声が入ること自体多分珍しい
ですね。やっぱりスクエニさんだったので、はい、まだエニックスさんの頃だったんですけど、それで私も、はい、スーファミにそこまでちゃんと音が声が入るんだってすごくやっぱり自分でも覚えていて、その後はまあいろいろとなんて言うんだろう DS じゃないけど、携帯用にも入ったんですけど、はい、スーファミでみたいな感じで、でそれを時の、同じものをプレステになっていて、はい、プレステの時には、はい、ちょっと次世代の方がキャラクター音声変わって声優さんがちょっとキャスターさんが変わって、はい、もう成立しててその形のものをまあもうアプリとかも多分アップしたりとかしてるんだ、はい、こともあると思うんですけど、はい、でもやっぱりちょっとありがたいことにファンの根強さがあったらしくて、イベントにまあ変な話旧作と言われる
オリジナルキャストですね。
オリジナルキャストっていうので、そうなんて上田裕二くん、はい、私の前、はい、私の後のシリーズに上田裕二くんが主役をやってるんですけど、はい、その二人が去年イベントに呼ばれましてですね、まあファンの方ありがたいことに、はい、すっかりスーファミですよ、
はい、
スーファミの音声なので、技ぐらいしか喋ってないんですよ、はっきり言うと。まあ
今だとね、全編音声とか多いんですけど、当時は一部分でも入ったら、お、声出たみたいな。
すごいことだよね。
そういう時代だったので、はい、でもちゃんとこう、記録に残してくれたファンの方がいらっしゃったので、
録音というか撮ってたんですか？
ああ、そうなんです。うん、
上げといてくれた方がいたんで、それを参考にさせていただいて、
ファンの方からの、
もうね、昔のキャラは覚えてないんで、はい、今日新たな役をやらせていただきます
って。振り返ってないですかね。
もう思い出すというか参考資料をもとに、
改めて新しくやりますという。
そうなんです。このキャラを私今日の新しい気持ちで やらせていただきますみたいな形で、はい、もうそこから始まり、はい、まあ、今まであんまりやっていなかった、はい、やっぱりこうそういう意味で言うとちょっと懐かしいキャラクターを昨年は結構やらせていただく機会が多くて、そのおかげでなんかちょっと昔をちゃんと振り返らないといけないなっていう
今まで開けてなかった引き出しをちょっと
そうなんです
じゃあぜひ聞きたい特別クエスチョンがね、今回
特別クエスチョン、
そうなんですよ。
何でしょう、
いつもここで、はい、以上これ以上の質問ないんですけど、
はい、
はい、今の話を踏まえて、はい、コーチからもいただいてるんですが、
何でしょう、
もう完全に個人的に楽しんでます
コーチが。もう小波さんからお話を聞きたい。今回ですね、ちょっと懐かしい作品に出る機会がという話があったんですけど、スーパーロボット対戦 T、はい、スパロボですね、
はい。
スパロボの新作ですか？
はい、新作です。
そうですね。
に、マジックナイトレイアース参戦したんですね。
はい、そうなんですよ。これもね、もう一応もう情報は一部出ているので、はいはい、もう参戦に関しては、はい、私も、つぶやかせていただいたりとか、
情報は湯崎海ちゃん役で。
そうですね。はい。はい、この、まあ、要はこう、マジックナイトレイアースも、何年ぶりかちょっと、数えてないよ。
アニメの放送が95年とかそのぐらいですよね。
そのぐらいです。
はい、
年、うん。そう。年バレるからそれ以上追記しない。
じゃあ、
ちょっと
強く見ます。なんとなく、ちょっと昔。
はい。
昔のキャラクターを。で、実は言うと、もうこれも実装されてるアプリの方で、はい、ゴマーツっていう、アプリゲーム、シューティングのアプリゲームの方で、はいはい、先にレイアースのお話いただきまして、
ね、
なんと、スパロボの時は、一人一人もちろん撮ったんですけど、はい、このゴマオツがですね、はい、その時、レイアースを昔、撮った時の音響制作会社。
はい、あ、そうなんですか、
そこで、 あのメインが、はい、あの椎名ヘキルちゃんがやってたヒカルちゃん、はい、で笠原ひろ子ちゃんがやってたフーちゃん、はい、で私がやっていた海ちゃんっていう、はい、あの3人の、まあ、女の子がメインのお話なんですけど、うん、はい、3人揃って撮りまして、
すごい、私これファンなんですごい興奮します
ファンの方すごいことですよね。
いやもうこれが私も興奮しました
撮ってる本人も3人揃ったみたいな。
3人揃うってもう仕事上だとなかなか、その後2人とそれぞれ別にレギュラーをやったりしてるんです、
2人ずつみたいな、
うんうん、まああるんですけど、
レイヤーのキャストとして集うっていうのが、
3人でっていうのは本当多分 OVA かなんかが一番最後で、その時も最終話かなんかの時ってあの別撮りの方もいたりとかしてたので、はい、なんで本当に久々の再会で、でその時になんか私も、はい、まあはっきり言って海ちゃんで喋ってなかった
はい、そうです、
まあ、はっきり言って一応資料も、はい、あのこうなんかアニメのちょっと一部を聞いて、はい、あーこんな喋り方だったなっていうのを思い出した
い思い出す
そういう感じのこう向き合い、そう過去の自分と向き合い
会話をしてるわけですね
こうそういう意味でちゃんと向き合って、はい、あどんな感じに私やってましたよね海さんみたいな
そういう感覚になるんですね、
感覚なんですよ、もう覚えてないからはっきり言ってなんだけど、いやー3人ともすごかった、もう周りのひかるちゃんとふーちゃんの声を聞いたら、はい、ひかる、ふー、私たちはこの世界を守るのよっていうこの喋りがもうなんかね、2人がちゃんと持ってきてたんで、
へー、じゃあやっぱりなんか、やっぱ会話で蘇るんですね、う
ん、なんかね、マンパワーだね、やっぱり自分一人でスパロボみたいに、スパロボが最初じゃなくてそれが最初っていうことがあったので、もうそれからしばらくしてからすぐ T を取らせていただいたっていうことがあったので、なんかやっぱりね、自分の中にやっぱり記憶ってなんか人の触発で思い出すんですよ、
動かされる、
頭の記憶でもなく体が覚えてるっていう感覚なんですよね、うん、
やっぱりほら、よく私レッスンの時に言うんですけど、はい、自転車ってさ久々に乗っても乗れるじゃんみたいな、
うん、乗り方一回できたら、
そうだから慣れるまでにちょいかかるかもしれないけど、うん、体を覚え出したら結構運転できちゃうじゃんっていうのと一緒で、この声優さんのお仕事も、はい、乗れるまではあれどうだったっけ、どんな感じだったかな、で実を言うと昔よりも私自身の発声の幅とかが違ってるんで、昔と同じ出し方をしたからといって同じ声が出るというわけではないんですよ、
なるほど、うん、
なので、あ今だとここに当てると、あ変な話、もうプロっぽい話しちゃったんです
ね。テクニカルな部分ですけど、
いいと思うんですけど、はい、やっぱり記憶してるのがどこに当ててどんな感じに喋るか、私本当赤ん坊からおばあちゃんまでやってる人間なので、はい、どこに当ててどうやるっていうのを覚えてないとそのキャラがブレちゃうんですよ、うん、だから実は言うとその頃に魔王陣ぐるぐるっていう作品と春の時期に、はい、マジックナイトレイヤースとあとボノボノが同じ時期にやってたんです、
同じすごい一緒にやってたんですね、
全部メインどころですよね、
うん、それが、はい、週3でそれをやるっていう風になると
全然キャラ違います
よね、そうなんですだからこのさっき言ってたふう私たちはっていうのの次の日に勇者様今日は出会いっていうこれをやって、その次の日にボナボナちゃん
シマリス君
ディースよって、これがその連日だったんですよ、3日連続だったんですよ、
頭がもうおかしくなりそうですけ
どね、だからどこに当てたい、どういうもちろんキャラクター見てるんで、はい、それに触発されて出してはいるんですけど、うん、はい、それでも自分の中でどういう風にやるっていうのを、もちろん感覚なんで確実なものじゃないんですけど、はい、そういうのを決めないとできなかったっていうのがちょっと声優っぽいでしょ、
いや私聞こうと思ってたんですよ、その久しぶりにやる役は、うん、なんかその役と向き合うと自然に出るものなんですか、うん、それともなんか思い出す作業があるんですかみたいな話を質問しようと思ってたら全部今お答えになります
、うん、ただねこれね、はい、年月と体の染み付き方っていうのがやっぱり比例してて、ゲームはねなかなか思い出せないの、やっぱり
やっぱりそこはさっきみたいなその参考資料とかを聞いてっていう作業が必要なんですよね、うん、
やっぱり1年間とかパチャチャの頃ってレギュラーやったりとかしてるんで、はい、その間に体に染み付いてるものは再現が割とできるの、うん、でその結構前にちょっと 2,3 年前ぐらいに、はい、俺の屍を越えていけっていう、はい、ゲーム作品をやっていて、うん、それも、まあ、新作は あの、ちょっと一役なんですけど、はいはい、あの、昔プレステでやったものを PSP 版で出すときに、まんま同じ役を全部取り直したっていう経験があったんですよ。はい、で、もちろん昔のやつは聞いたんだけど、はい、ゲームはやっぱり一回なんで、それでも監督さんに、いや、ちょっと近かったよとは言っていただいたんだけど、はい、自分が聞くと、ああ、探りきれてなかったなっていう部分が、どうしても、やっぱあったのが、これがね、覚えといて、時間と比例する。
時間か。
その時、熟成していたら再現もしやすい。
まあ、それだけ作り込んでいる役だと、やっぱ自分のやったことも覚えてるし、っていうことなんですね。
そういう感じ。で、あの、もう一個、はい、あの、昔の作品の話していい？
は
い、
あ、もちろんね。
あの、その、あの、ちょっと昨年の暮れあたりに、はい、あの、ガオガイガーっていう、
はい、
これも、99年くらいかな。
あの、ロボットアニメの。
ロボットアニメ、はい、うん、勇者シリーズのラストの作品、はい、勇者をガオガイガーっていう作品が、はい、あの、今、あの、ちょっと復活を本とかで、
あ、で、そうなんです、ね、
同時に、あの、実は言うとこのガオガイガーとベターマンっていう作品があって、
はい、
ベターマンが、あの、多分今年かな？あの、ボックスが、DVD ボックスが出て、私はベターマンの方には、本編には多分ちょっと出てるんですけど、
はいはい、
その新作の CD ドラマみたいのを撮りまして、はい、で、その時に、ガオガイガーもちょっと、あの、本が出るということで、
はい、
それに、あの、つく CD ドラマを撮りましてですね。
はい、
これがまたね、
はい、
久々で、
はい、
あの、この、私がやっていた役が、まあ、あの、まあ、小さいヒロインというか、小学生のヒロインで、はい、ダブル主役とダブルヒロインなんですよ。
う
ん、なんで、その、あの、子供と大人で、こう、ダブルヒーロー、ダブルヒロインで、私は子供の方のヒロインをやっていて、はい、花ちゃんという役をやっていて、
はい、
その花ちゃんが決め言葉が、入り込むセリフっていうのを決めてるんですよ。あの、さっきのうみちゃんも、
はい、
ふぅ、光る、ふぅっていう、読み方の、このセリフ結構言ってたなっていうので、うみちゃん思い出す。
役を思い出すきっかけセリフ
っていうのを作ってる。
入り口がある、
はい。入り口がある。だからさっきの、ぐるぐるも、はい、勇者様、くくりねっていう、これもきっかけセリフを作ってるって。で、花ちゃんの場合は、はい、怖くない、怖くないっていうセリフが、きっかけだったにもかかわらず、
はい、
今回 CD ドラマにそのセリフがなかった。
どうしよう、どうしよう。
だから、大丈夫かな。
不安を抱えていたんですか。
不安を抱えながら、はい、あの、こう、やったら、そしたらね、その子供の時代、短くって。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。はい、成長しちゃってたの。
え、
花ちゃんが、あの、ちょっと、その頃小学生だったんだけど、ちょっと、何年か後に、
なんかスピンオフじゃないけど、
あの、ね、成長物語じゃないんだけど、
そうい
う話が本の内容になってるんで、はい、
本編の
後、その、はい、あの、こう、本当に、本編が終わって、はい、その後、新しいスタイルになりましたって、ちょっとね、ガウガイガ知ってる人は、あのラストは、てんてんてんみたいな終わり方を実はしているので、はい、その子が多分気になってる人って結構いて、で、それまでは、あの主人公の子がちょっと宇宙人だったりとかしてたんで、はい、その、まあ、お嫁さんになるみたいだったんだけど、はい、今回は一応そこに、あの、戦い、っていうスタイルにその女の子がなっていて、で今回ね、あの私戦えるんだと思って、
はい、
で、あのオペレーターみたいで役ではあるんだけど、
はい、なんかサポート的な、
そうなの、
はい、
その同じセリフをその頃のダブルヒロインの、
はい、
あの大人の方のヒロインのあのこう半ばさんがやってたんだけど、はい、その言い方がかっこよくて、
はい、
よし今回その感じ
に、いけるって、
同じセリフがあったからあのでらーみたいな感じで、はい、一生懸命やったら、あの、花ちゃんっぽくやって
くださ
い
って。大人
そう、ちょっとね、うん、それさ、大人になりすぎって、すごい言ってそっか、あの、私ね、思ったの、
はい、
私その頃の作品の、あの、役やってる時に、まあ、海ちゃん置いといたとして、はい、なぜか今年やった役が、一途な女の子がすごく多くて、え、どうしてって思うぐらいに。
え、なんでいいじゃないですか、一途で。
ほら、でも基本的に、私浮気症なのよ。
自分で言うんですか。
自分はやっぱ恋多き女でいたいって常に思ってるタイプなんで、惚れっぽいっていうタイプなのに役は一途なのよ。
昔
は女優さんってすごいでしょ。
そこをやんじてるわけですからね。
それをできるのがね。
そう、その時に大人の会やったら、はい、ちょっと大人すぎるんだよね。
ちょっとディレクターさんが遊び心が出ちゃったんですね。
よかったね。
どうしてもにじみ出てるのかも
しれない。そうなんです。あの小悪魔的にやりすぎちゃって、はい、それはさ、なんかちょっと違うよ。
花ちゃんが大人になったんじゃない。
花ちゃんが大人になったんで、花ちゃんはこう一生懸命の感じで、はぁーっていうのが、いいんだよって。はい、ああ、やっぱり、まあ男性は一途な女の子が好きなんだな。
そこは、まあ、ね、
そうなんですよね。
すいません、ちょっと、あの、話盛り上がってるんですけど、
はい、
ちょっとあの、お時間の方が。
お
時間の方が。
もうそんな
ちょっと、ここ気づいたらすごい時間いってまして、まあ実際ちょっとこの後いろいろ企画とかも用意したんですけど、ね、あの、いいお話が聞けたんで、はい、今日これで。
終わり
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 もうこれで終わり、はい、締めましょう、
はい、なんとじゃあですね、キョンさんに、
はい、
今回、コナミさんから学んだこと、多々あるんですけれども。
あるんですけど。
はい、はい、その中で一つ、格言チックにまとめてもらいましょう。
はい。今日学んだことは、自倍は比例していく、芳醇な役者になろう、です。以上、本日の部活メニューでした。部活メニューじゃないな。
部活メニューじゃない。
部活メニューじゃないな。お送りしてきましたステラ新人声優育成委員会ステラジ、そろそろお別れの時間となってしまいました。
ここでステラジからのお知らせです。先ほどお話しいただきましたが、3月27日に発売する破壊王ガオガイガー対ペターマンザコミック CD 付き特装版のスペシャル CD に初の花役で吉田コナミさんが出演しております。
怖くない。
はい。そしてさらに2019年3月20日に発売、スーパーロボット対戦 T、龍崎海ちゃん役でも、吉田コナミさん出演しておりますので、ぜひチェックしてください。
みんな私をチェックするのよ。
はい、
はい、
というわけで、この番組では皆様からのメールを募集しております。ステラジについての感想や質問、その他私たちに聞いてみたいことなどなど、何でもいいのでぜひ番組宛てにメールを送ってください。また部活メニューでやってほしいメニューも募集してます。メールアドレスは info@catalstella.co.jp です。声優事務所キャトルステラのホームページにあるメールフォームからも受け付けていますので、送りやすい方に送ってください。
はい、というわけで、はい、エンディングです。コナミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
たくさんお話を聞いてありがとうございました。
ちょっと喋りすぎちゃった。
いやいや、
そんなことないです。
もうなんかもうノリノリになっちゃいました、
ね、本当に。でも最後の最後に、はい、ここでしか聞けない裏話とかあったら教えてもらいたいんですけど。
そうですね。あ、じゃあちょびっとだけ、
はい、
先ほど言ってた、はい、あのスパロボの T なんですけど、はい、やっぱり3人娘なので、はい、あの一緒に喋る役、あ、セリフっていうのがあるんですよ。
合体技とかですね。
そうです、
はい、
そうです、
はい、あ、そうか、技叫ぶから、
そう、技叫ぶ、はい、3人で叫ぶものとかあるので、はい、これちょっと楽しみに、あのちょっと裏的に考えながら聞いてほしいんですけど、はい、あれってあの一人一人撮っているので、はい、最初の人がせーの光のとか言う
それで合わせるんですね。
それでテンポとかも一人ずつ撮ってると、はい、せーのっていうのを入れてくれてて、はい、今回は私多分2番目に撮ったので、はい、椎名ゆきるちゃんがせーのっていうのを入れてくれてて、はい、でそれを一緒に喋りながらやってるんだっていうのをちょっと想像しながらゲームを楽しんでもらえると、
これ買う予定の人楽しみ増えたんじゃないですか。
そこぐらい美味しいんじゃないかなと
思ありがとうございます
はい、この番組は第2第4火曜日夜8時半から9時に放送されています。次回は3月12日です。お楽しみに。またこの放送はチューインレディオなどのスマホアプリでもお聞きいただけます。詳しくは市川うらら FM のホームページをご覧ください。それではそろそろお別れです。ここまでのお相手は桐生恭平と
生井かなたと
吉田こなみでした。
それではまた次回、
またねー。